遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いや、前回っていうか先週つったらいいかはですね、ちょっと急になんですけども、そう、ちょっと収録できない環境になってしまってっていうので、ちょっと1週間遅らせております。シンプルに雨ですね。そう、あまりにもね、外に出られないぐらい雨が降ってたんで、そう、それでちょっと収録時間遅らせようかなって思ったら、局長さんの方がね、予定があるっていうことで、午後からそう予定があるっていうことで、ああ、じゃあ今日収録できねえやっつって、で収録をその日っていうか、その週はしなかったんですけども、なんならその当日、本当めっちゃその起きた瞬間、雨の音すごくって、あ、これは無理だなって思ってたんですよ。で、天気予報を調べてみたら、10時11時ぐらい、午前中は降ってると。で、午後からは絶対止むっていうのが分かってはいたんですけど、その午後からがダメっていうことで、じゃあ無理かって思ってたら、割とね、そう、その1時間2時間ぐらいかな、いや2時間もね、経ってないっすね。でもね、なんとなく行けそうなぐらいに止んだ時間帯があったんですよ。もう行けばよかったなとは思いつつも、言っちまったし、いっかって思って、その週は収録をやめましたと。そういう感じですね、流れ的には。そう、そんな感じで1週遅らせて、結果ね、そう、前回っていうか、先週その別にやんなくてもよかったなって思った理由が1個ありまして、結局何って話題がなかったんですよそうなんでね、1週間ぐらい貯めるかと思って、っていうことで2週間分の話をしようって思ったら、別にそうでもなかったっていうね。この1週間でね、別に話題が増えなかったっていう事案も発生はしてるんですが、ゼロではないのでね、その辺の話をね、今回はしていけたらなと思います。という感じで始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半は雑談です。それこそ収録のあれで言えば前回って言ったらいいのかな。で、焼肉行ったと思ったらね、体調がすげえ悪くって全然食えなかったって話をしたと思うんですけども、なんとリベンジですそんなに早くそれの機会ないだろうって思ってたらね、もうちゃんとあったんですよね。大体っていうか、もう恒例なんですけど、そう、お父さんがその会社からボーナス入ると、お父さんのね、実家とも合わさって、7、8人ぐらいで焼肉行くっていうのが、もう毎年というか毎回のそのボーナス入った時の恒例なんですよ。っていうのがちょっと前にあって、それとは別で、だからその前回の焼肉って言ってたんですよ。で、それが終わったと思ったら、そう、今回こっちのボーナスの方の分の焼肉があるっていうことで、なんとリベンジできましたと。で、シチュエーション的にはね、もうほぼだから前回と同じ、もともとその日焼肉だよっていうのは言われてて、でその日僕は休みで、なんで家でダラダラしてたんですけど、さすがにその内容を変えたことがあって、録画を見るっていう部分とかは変えてないんです。で、その録画の時に、食べるものっていうか、その時に食ってた食い物と、飲んでたものは変えました、さすがにね。そうで、あと飲む多分量かな、言っちゃえば、それを変えただけでだいぶやっぱ違いましたね。体調悪くなった時、僕酒しか飲んでなかったんですよ。コーラサワー飲んでたんですけどただそれだけじゃさすがにその体調悪くならなくて、部屋は締め切ってたし、あと、そう、酒もその500ミリとかしか飲んでなかったんです、コーラサワーの、てか缶1本分ね、だから500ミリの、そりゃ水分不足にもなるわなと。一応その前後で水だったり牛乳だったり飲んでたりしたんですけど、とはいえそれじゃ足りなくって、夏バテみたいなことに要は前回なってたわけですよ。 でまあ食ってたもんも別にポップコーンだったんでそれは関係ないと思うんですけど、でそれ辺を教訓として、まず前日っつったらいいのかな、まあてか換気を最近ちゃんとするようになりました。部屋でね、自分の部屋で。まあさすがにその窓をちょっと開けて、で入り口っていうかそうドアを開けてればそれだけで換気はできるので、そうそれはまあ前日とかからやっといて、そうその前回やった時ね、それも締め切ってたんですよね完全に。まあ音漏れないようにそりゃしてるんですけど、なんで今回も見てる時はもちろん窓とかは閉め、窓とかもドアとかも閉めてたんですけど、まあなんでその前後っていうかその前ですよね、前段階で1回換気をしておいて、で見る時に閉めるっていう、そうそれをやったら大丈夫でしたね。でプラス水分の補給量もちゃんと1リットル取りました500じゃなくね、しかも酒じゃないっすその日は。そう酒じゃなくてちゃんと普通の、その時はストレートティーだったかな、そう紅茶をね、1リットルの紅茶を買っておいて、でそれ飲みながらお菓子も食べながら、お菓子何食ってたっけな、何食ってたかちょっと覚えてないんですけど何かしらのお菓子を食べながら、クラッカーかな、チーズクラッカーっつうかクリームクラッカーっつったらいいか、確かそれなんかを食いながら、あ違うわそれはまた別の時だ、だからあれですね、ベビースター食ってましたベビースターのおつまみベビースターってわかります、柿の種みたいなのが入ってるやつ、じゃピーナッツかのナッツが入ってるあれを食いました、と紅茶1リットルねっていうのやったら、まあさすがに今回は大丈夫でしたね。さすがに完全にだから万全な状態で焼肉を楽しむことができました。肉めっちゃ食ったし、なんなら肉しか食ってねえけど肉とサラダかな。そうご飯最近ね、焼肉行った時あんまご飯頼まないんですよね。で肉ばっか食って、肉とまあ野菜は食います、野菜とキムチは食います。最初にキムチとかは取っておいて、で野菜と肉とっていう感じで、そう黄色だけ不足するっていうね、赤と緑しか取らないっていう、そういうのだけはやってます。でまあそこはゴリゴリに楽しんだわけなんですけど、その内容的にもねちょっと試したかったことがあったんで、それを試せたのが良かったなって思ったのが、ハラミとレモンね、ハラミにレモンっつったらいいか、本当にその直前ぐらいでたまたまついてたテレビで、これがダイエットにいいと、まあ別にダイエットしてたわけじゃないんですけど、そう焼肉の食べ放題をしながら、そういう、まあ、健康にもちゃんと気遣えるっていう組み合わせがちゃんとあるらしくって、それがハラミにレモンらしいんですよ。そうハラミ、まあやっぱ基本的にタレつけて食ったりするのが多いじゃないですか。そのタレの部分をねレモンにするだけで、そのハラミの内容成分って言ったらいいのかな、の栄養素とそのレモンのあれが結びついて、なんかまあ消化が良くなんだったかなんだか覚えてないんですけど、それはねなんかいい組み合わせらしいですよどうやら。まあ、なんでハラミの時に、まあ、レモンじゃなくても、つけるのはレモンでも何でもいいんですけど、レモンサワー飲んでも要はいいらしいんです。それはねなんかそういう絞る時にすごいいいみたいなのを本当に直前ぐらいで知って、あ次焼肉行く時絶対やろうって思ってたんで今回それはしてみました。まあ健康になったかどうかはさておいて普通にうまいっす。ただただあっさりしてるんでそうただただうまいんで、うまいかつなんか健康にもいいらしいっていうことで、皆さんぜひ試してみてください。まあこれ別に焼肉の食べ放題じゃなくてもできることなんで、前僕が言ったゴリゴリの焼肉屋食べ放題とかじゃないやつとか、ランチタイムのやつとかでもいいし、まあ別にスーパーとかでね安いハラミ買ってきて、まあ家でレモンサワーと一緒にかっこむみたいなことでも絶対いいと思うので、まあ興味あったらぜひやってみてください。まあそれとは別にちゃんと普通にカルビとかも食いましたしね。そうハラミだけを食ってたわけじゃないんで、ただカルビもペライやつじゃなくてちょっと厚切りカルビっていうのがちゃんとあったんで、なんかすげえ長方形だったけどゴリゴリに長方形だったけど、そうそれなんかもね食べながら、まあその日はねすっごいちゃんと食べれたし楽しめたなと思います。まあちゃんとやっぱその事前準備というかね、それも良かったんで体調崩さずにね食えましたし、美味しく食べてたんで良かったなと思います。ということで焼肉リベンジしたお話でした。まさかこんなに早くその機会が来るとも思ってなかったんですけどね。まあその機会が本当に、まあ個人的に自分一人で行くよりも先に家族で行けて良かったなって思います。 まあ、もう一個だけ話して後半に行くんですけども、最近ね、会社の健康診断があったんですよ。で、当然というか、まあ知ってる方は絶対知ってると思いますけど、物が食えなくなるじゃないですか、健康診断の、まあ前か、前後って言おうとしたけど5なわけねえわそう、健康診断の前、まあ朝ごはんはほぼ確実に食えないし、まあ夜ごはんもまあそんなに遅くは食えないわけじゃないですか。で、僕その前日、健康診断の前日夜、まあいつものごとく遊んでたんで、遊んでたっつってもあれですね、いつもの逃走使いをやってたんで、その日は夜ご飯も食べてないんですよ。で、夜ご飯食わず、次の日の朝ご飯も食わず健康診断行ったんですねで、まあ健康診断わーって終わらせるじゃないですか。もう腹減ってしょうがなかったんですよ、さすがにねしょうがねえ、しょうがないことなんですけど、そう、腹減ってしょうがなかったんで。ただもうね、前日、いや、健康診断この日にあるよって言われたその日から昼ご飯もうこれにしようって決めてて、まあ、当然油そばなんですけど、そう、その健康診断終わってから、まあ、油そばを食べたんですね。で、いつもしないようなトッピングして、そう、ゴリゴリにカスタムして食ったんですよ。で、家帰ってから、まあさすがにその日は、そう、そのまま休みだったんで、まあ録画を消化しようって思って家に帰ったんです、ちょっと買い物してから。家帰ったらもう眠くてしょうがなくって、まあ要は血糖値が爆上がりしてたんですよね。そう、だって夜朝って抜いて昼ドカ食いしたんで、まあそれは血糖値も上がるわとまあ実際にどれぐらいだったかは知らないとして、で、かつ、そう、ニンニクもね、ゴリゴリに入れてたんで、そのお昼ご飯の時にっていうこともあって、まあバカ眠くなっちゃって、さすがにこっから見れねえなと。最初は本当に仮眠程度で30分だけ寝ようって思ってたんです。で、30分タイマーかけたらもう全然眠かったんですよさ、30分後タイマー鳴っても、いやーこれ無理だな、こっから起きらんねえわつって、結局ね、2、3時間ぐらい寝たんじゃないかな結局っていうので、まあでも必要最低限見たいところまでは見ようって言って見たような気がします。1本2本ぐらい、1本だけだったかな、あ、1個だけだったかもしれない、そう、その1個だけを見て、まあ普通にそのまま夜ご飯とかね食べて、その1日は終わったっていうことがありましたね。もうね、眠くてしょうがなかったわ。まあ昼も、まあ、やっぱ夜朝抜いての昼で、まあ昼も別にいつもと同じぐらいしか食ってないんですよ、いつも以上に食ったとかじゃないんです。とはいえやっぱ夜朝抜いてのその量だったんで、まあ血糖値も上がるわなっていう、眠くもなるわなっていうのは思いましたね。まあしかもそれも結構中途半端に寝ちゃったんで、なんか若干寝不足じゃないですけど、寝不足の時に出るような頭痛感というか、それなんかもあったんで若干苦しかったんですけどね。まあとはいえ、久々に食いたいもんを食いたいように食えたのは良かったなと思います。という感じで、以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は、作品紹介に行きます。まあ、最近始まりましたウルトラマンテオですね、こちらが新しく始まりましたので、こちらの、まあ、紹介ってほどの紹介もできないんですけどもね、そちらのお話をしていきます。なんと今回のこのウルトラマンテオ、ウルトラマン60周年記念作品となっております。長いですね、僕の倍っていうぐらいのね、ウルトラマンすっごい長く続いてるんだなと思いました。で、まあウルトラマンテオに入っていくんですけども、まずはまああらすじというかね、大筋の、まあ、1話のあらすじっていうか、それをお話ししていきます。まあその多分詳細、実際にはどういう感じだったのかっていうのは多分後々語られていくとは思うんですが、その描写からね、読み取れたことなんかをお話ししていきましょう。ウルトラマンテオですね、 H12 っていうのが、故郷になります。まあいつもの M78 星雲の光の国とはまた別の星ですね。まあこういったウルトラマン別に他にもいたりするので、その、アナザーバースというか、そこの系譜だと思います。ということで、そんな故郷の星がですね、怪獣に侵略されてしまうんですね、っていうもう描写から始まります。で、その故郷をね、なんと失ってしまうんですね。で、その時にまあ 怪獣に侵略されて怪獣からも逃げていくわけなんですけども、それで、地球に逃げ込んでいきますと、逃亡してきますと。で、地球人の姿を借りて、まあというか擬態して、で大学生として生活していくんですが、まあそんな中ね、地球にもその自分の故郷を襲った怪獣と同じ怪獣が、突如として現れてしまうと。で、その知り合った子供とその犬を、まあ、ペットの犬を守るためにウルトラマンへと変身していく、覚醒していくっていう形の、1話になっています。で、そう、あの擬態型のウルトラマンですね。今までも、まあてかウルトラマンって大体2パターンに分かれていて、大体2パターンだよな、3パターンとかあったっけな、ないと思うんですけど、基本的には、2パターン、一体化型と今回の擬態型ですね。まあ、一体化型っていうのは、ウルトラマンとその変身者が別々で、でそのウルトラマンが変身アイテムかなんかを授けて自身に変身できるようにするっていうのが、まあ一体化型。まあ最初の、早田新ウルトラマン、初代ウルトラマンなんかがそうですし、逆に今回の擬態型としてはあのセブンとかが同じですね。もともとちゃんとウルトラマンの姿があって、それがあの地球で生活するときには地球人の姿をしている、諸星団とかそうだったんですけど、っていう、まあ大体は2パターンに分かれてて、今回は擬態型ですねっていうののウルトラマンとなります。かつ、まあこれはちょっと画像とかで調べていただくと分かるんですが、久々の、ブルー主人公、青の、体色がね、もう本当にほぼ青と銀な、主人公になります。一応そのメイン主人公で、青一色っていうのがコスモス以来なんですよね。コスモスがなんか25周年ってあのチラッとさっき見たら X で見たので、まあ、25年ぶりになります。まあ、一応厳密に言うとその主人公が複数存在するっていうウルトラマンの中にウルトラマンタイガっていたんですけど、そのタイガの、が、3人のウルトラマンに変身できるんですよ。でその中のフーマっていうのもまた青一色っていうか青と銀のウルトラマンで、一応そのサブ主人公とかも含めるとフーマ以来にはなったりするんですが、もうゴリゴリにその一人だけの主人公で、かつメインのカラーが青っていうのはコスモス以来ということになるらしいです。相当久々ですね。でね、そう、これがこのテオ、ウルトラマンテオの一番の特徴になるんですが、カラータイマー、自身のカラータイマーを触るとまず体色が変化するんですよ。そう、もともとは青なんですけど、それが水色だったり紫だったり黄色だったりっていろいろその体色を変化させることができるんですね。でその変化すると、その変化に応じて技が出る。そう、これ別に他のウルトラマンとか、まあ、仮面ライダーとかによくある話ですけど、体色変わると能力が変わったりするっていうのはよくある話じゃないですか。で力が上がったりだとか素早さが上がったりだとかっていうのが一般的なんですけど、テオはフォームチェンジではありません。ただただその技を使用するときにその応じた色になるっていうのが一つの特徴となっています。ただね、戦い方そのものが、まあ、1話でちゃんと戦闘描写があったんですが、めちゃめちゃ未熟。割とやっぱウルトラマン最初に変身したとき、1話の変身時ってちゃんと戦ってるなっていうイメージが今までもあったんですけど、それがね、もう本当に何だろう、力のない人が勇気振り絞って戦ってるみたいな描写ってよくあるじゃないですか。あのね、東京リベンジャーズのタケミッチがね、本当にそれだと思う。そのイメージ。全然喧嘩とか慣れてないのが頑張って喧嘩しようとしてる感じ、あれです。すっげえ久しぶりに通り部の話したけどそう、続編がね全然見れないんであれなんですけど、続編っていうか新しい、あれやってないよなまだ確か、っていうのですっげえ久しぶりにそう話題出しましたけど、あの感じですね。そうなんで、ウルトラマンではあるけどちゃんとその戦い方も未熟っていう部分を出しているっていうのが、これね初なんじゃないかな。そうでもないのかな、あんまりやっぱ見ないなって思ったので。まあ僕も別にウルトラマン全部追ってるわけじゃないんで、そう実はね過去にもいたのかもしれないんですけど本当にその戦い方が未熟で、それでもやっぱりその知り合った子犬や、その飼い主の子供を守りたいっていう一心で怪獣に立ち向かっていくっていう、そういう感じの、1話だったなと思います。まあそれこそね、今はやっぱり戦い方が未熟でも まあ回を重ねるごとにどんどん洗練されていって、あの地球を守っていってくれるんじゃないかなっていう、その戦い方の変化だったりとか、あとは地球人としてねやっぱり生活してるんで、その環境の変化だったりとかを、まあ今後ね見守っていきたいなという、そういう作品だなと感じました。でね、この1話が放送される1週間前に、その放送直前スペシャルっていうことで、まあテオの事前情報だったりとかもあったんですが、その尺が1時間の尺があって、で後半30分がなんかウルトラマンクイズみたいなことで、なんか今やってるそのイベント会場に、タレント芸人さんの A マッソ加納さんと、こっちはまあただウルトラマンが好きっていうことでメイン MC をしてたんですけど、プラス、杉浦太陽さん、こちらですね、さっきもちょっと話題に出したんですけど、ウルトラマンコスモスに変身する、てかまあそれと一体化していた春の武蔵を演じている方です、演じていた方ですそんなガチのレジェンドを呼んで、まあウルトラマンクイズを、そのイベント会場、ウルトラマンのイベントがあったんですけど、そのイベント会場でやっていくっていう、そういう番組があって、なんとそこでそれこそコスモスと共演してるんですよまあ杉浦太陽さんいますしね、っていうことで、そう、コスモスとテオはなんと1話が始まる前に共演をして共闘をしているっていう、そういったこともあったんで激アツだなって思いながら、これがね本編でもなんか絡んでくれたらいいなってやっぱ思いますね。それこそ同じ青の主人公としてだし、そう、動物好きっていう設定があるんですよ、このテオっていうか、まあ三石くんって言ったらいいのかな、変身前っていうか、擬態してる、そう、擬態先の人間としても、動物が好きっていう設定があるので、まあ、その辺なんかもやっぱりそのコスモスとちょっと似てる、まあ、別に春の武蔵がそうだったわけじゃないんですけど、コスモスそのものって言ったらいいかな、ウルトラマンコスモスがその基本的には怪獣と争い合いたくはないっていう、そういう、ウルトラマンなんですね。なんでルナモードっていう、まあ、青いそれこそベースとなるフォームでは怪獣を傷つけるんじゃなく、怪獣をまあ沈める、おとなしくさせるっていうのが、まあメインの戦い方じゃないですけど、光線技のコンセプトになってるんですよね。ルナエキストラクトとか、あとフルムーンレクトとかっていうのは、本当にその敵を倒すための光線じゃ ないっていうのが初だったんじゃ、あ、初でもないのか、そうだ、ガイアとかにあったんだ、そういえばとかあったんですけど、それがメインの戦い方になっていくっていうウルトラマンだったりするので、そういった、まあ、その動物に優しいというか、そういう共通点もあったりはするので、ぜひともね、本編でもそう、前番組で共演共闘してたけど、本編でもしてくれるんだろうなって思いながら見守っていきたいなと思います。まあそれこそそのコスモスも、まあ正しければ25周年っていうことらしいのでね、そういった縁とかもあって共演してくれたらなっていう感じですね。まあそれはそれとして、テオそのものも、応援していきたい、見守っていきたい、そんな作品だなと、てかウルトラマンだなと思いましたので、でまだねそれこそ1話しかやってないし、まあ1話は多分無料でどっかしらの媒体で見れると思いますので、興味を持っていただけたらね、ぜひとも何かしらの媒体で見ていただいて、まあそこからウルトラマンも、ウルトラマンシリーズも追っていただけたらなと思います。ということで以上、後半はウルトラマンテオの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、すげえ、結構珍しくカードゲームの話とかほとんどしなかったですね。それこそ、まあ、統率会をしたっていう話でチラッとだけしましたけども、それ以外の話、飯、ウルトラマンって。まあ、最近ねやっぱりご飯も凝り始めたわけじゃないですけど、いやそれで言うとな、久々にバーガーキング行きてんだよな。そう、最近そっち系っていうかはあんま行ってなくって、ラーメンばっか食ってるんですよ。やっぱりラーメンと油そばと、まあ普通のそばも たまに入れますけど、そう、それなんかばっかなので、ファストフードというかあれがバーガー的なのはなかなか行ってないんですよね。マックはね、やっぱあんま行きたくねえなーと思ってるんで、そう、やっぱそれよりはバーガーキングだなーっていう、なんでバーガーキング行きたいんですが、バーガーキングもね、あのタイミングミスると普通にあの店の中パンパンで、そう、座って食えねえっていうことが多発するので、なかなか行けないんですけども、まあ、あとそれよりはね、やっぱなんかあっちファストフードってちゃんと言ってるけど、ラーメンの方が手軽なんだよなっていう手軽さラーメンの方が上なんだよなって思いながら結局ラーメン行っちゃうんですよね。まあ、ラーメンもなんかいろいろ、そう、味は変えたりなんだりしてるんですけども、そう、それなんかでね、いろいろ食ってきてえなって思ってはいるんですが、まあ健康ではないですね、完全に完全に不健康ではあるんですけども、そう、あ、健康診断の時の問診票を書いたは外食がメインでそう、味付けはどうですかみたいな、いや、これはまあ多分健康診断のあれによると思うんですけど、そう、どういう健康診断を受けるかにもよると思うんですけど、僕がちょうどやった健康診断に、あのご飯の味付けどうですかみたいなところが欄があって、そう、それはね、もう外食メインってチェックつけましたね。そう、薄め濃いめ普通とかもう分かんねえからっつって自分で作ってねえしそうっていうので、最後にそう外食メインっていうのが欄がちゃんとあるんですよ。もうそこに迷わずチェックつけましたね。もう濃いめとか薄めとかも分かんねえしっていうのは、まあ記憶に新しいなと、だ毎年それにしてる気がすんな多分。そんな感じで、そう、まあご飯事情はね別にどうでもいいとは思うんですけども、皆さん健康に生きてくださいそう、肉食ってラーメン食ってしかやってないんでね僕は、っていうのもあるのと、まあウルトラマンに関しては本当にね、今が追い時ではある、60周年っていう、そう、年でもあるし、まあ始まったばっかっていうのがもちろんあるので、まあこれはね別にどの作品でも始まったばっかの時は大体言ってるんですけども、あの今が追いたいって思うんだったら、やっぱ1話開始、放送時点だったり、まあ2話までは多分大丈夫だと思う。あの1話は大体ね、どの作品も無料でどっかしらの媒体では見れたりするんで、そう、2話までは大丈夫で、2話超えるとその1週間しか、あの2話以降は無料だったりはしないので、まあ課金すればね、いつでも見れるとは思うんですけども、まあ無料で見たいなっていう時はね、やっぱりその地上波で普通に見る、リアルタイムか、まあ録画かで見るなり、まあ無料のあれで見たいのであれば、まあ1週間以内でしか見れないなとは思うので、まあ追いたいと思ったら、どの辺、どっかのね媒体を探して見つけて、で、見てみてくださいという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。